東京インターネットラディオステーション Radio 365 Now on air。
ケイティの匠の時間。この番組はミュージシャンで多趣味なスーパーオタクケイティによる自らのホビー癖をネタに皆さんと興味を高め合おうという番組です。もう1月も半分過ぎちゃいましたね。皆様今年もどうぞよろしくお願いいたします。年が明けたと思ったらですね、もう月の半分過ぎてしまったということで、多分ね今年も瞬きする間に2022年が終わってしまうんじゃないかなという気がしてですね、ドキドキしているスタートなんですけれども、そんな中今日も楽しく放送をお送りできればと思っております。番組では皆様からのコメントメッセージなどを募集しております。番組でコメントを送るにはラジオ365ライブストリーミングプレイヤーからお聞きの方はラジオネームメッセージを添えて送ってください。もしくはツイッターのハッシュタグラジオ365宛てにつぶやいてみてください。皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしております。それではケイティの匠の時間第19回放送始まります。この番組はレディオ365株式会社和田屋の提供及び全国のインディーズミュージシャンの方々による音源配信の許諾をいただきお送りします。ホビーの時間。このコーナーでは僕ケイティのホビー癖をみんなに自慢して正当化しようというコーナーですけれども、今日はですねゲストをお迎えしております。早速ゲストをお招きしたいと思います。シンガーの伊集院月子さんです。
こんばんは、伊集院月子と申します。
よろしくお願いします。
ちょっと簡単に自己紹介いただいてもいいですか？
はい、本名も伊集院月子と申しまして、今まで、中学時代からドリカムから好きになりまして、
ドリカムね、
はい、最初聞いたのが、ウィンターソングっていう英語の歌だったんですけど、それを歌ってるのを聞いて、日本人が英語の歌を歌えるんだっていう感動から始まり、それからカタカナで、英語の振りをつけて歌うようになりまして。なるほど。
じゃあ、今もずっと歌ってらっしゃるということなんですね。
は
い、
そうですね、好きでいろんなジャンルを歌ってるっていう感じですね。
今日ね、実はね、月子さんとはですね、お初の対面ということでですね、実は局長のザイオンさんからですね、紹介いただいて、面白い方がいるからちょっとお話聞いてみないっていう話でちょっと呼んでいただいたんですけれども、
はい、ありがとうございます。
いろいろね、今までの音楽との出会いの話をちょっとしてきていただいてると思うんですけれども、前半ね、なんかそんな話を、僕もね、自分も含めてなんかこう音楽って、なんかこう人それぞれでもうこういうの好きとか、こういうの聴いてるよとかって全然違うじゃないですか。
そうですね。
でそういうのが合うとなんか急に仲良くなったりとかする
そうです、ね、
ものだったりとかするのでそういうね、なんかその人の生まれ育った環境とか、そう通ってきた道とか、そういったものがですねすごく大きくこう関係しているのかなって思うので、そんな意味での、今日月子さんの、どんなことをですね体験してきたかなっていうことをですねちょっと聞いてみたいなと思っております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか今ね途中までお話しいただいたんですけども、なんかこう出会って今歌ってるんですよね。
そうですね、今どちらかというと歌ってると言いますか、制作の方をやってるんですけども、
なるほど、
でももともとは本当、最初はカラオケで歌ってて、で中2の時に遠足とか行く時バスの中で音楽とか鳴らすじゃないですか。
はいはいはい。
でその時カラオケがあったんですよ。
なんかあったよね多分ちょっと近いかな年齢がとか
あったんですよね。でその時にドリカムの曲練習してたのを披露して、 ちょっと受けがよくて、うまいねって言われたのから調子に乗り出して、そうですね。調子に乗り出しまして、はいはい、まあ歌が好きになっていったんですけどね。
そうかそうか。はい、え、まああのドリカム以外にもなんかこうよく聴いてた音楽ってあります？それ俺や。
でもよくカラオケに行って華原朋美のモノマネをして盛り上がるとか、そういうモノマネとかやってましたね、友達と一緒に。
いいね。なんかそうですよね、なんかこう、はい、人に聞いてもらってなんかその受けが良かった時ってなんかすごい覚えてるじゃないですか、小さい頃とかでも。
そうですね。
まあなんか例えば僕もね、はい、多分年齢はみんな僕のリスナーの方は大体僕がどれくらいの年齢か知ってるんですけど、はい、僕のね小さい時にすごい、はい、沢田研二のね勝手にしやがれっていう曲をね、はい、よく親戚の前で歌って、
はい、
でそれがすごい受けてたっていうのをもうすんごい覚えてるんで、
それはすごいわかります、うん、
なんか帽子な、そのために帽子買ってくれたもん、おばあちゃんが、はいはいはい、
そうですね。だから華原朋美のモノマネする時も、うん、当時なんかロングコートとかを着て踊りながら歌ってたんですけど、うん、あれとかも真似して、
なるほど、はい、
用意してやってましたね。
そうかそうか、はい、その時は、はい、まあ、人の前で歌ってあ気持ちよかったなみたいな、そういう記憶だけが残ってるのかな。
記憶はそうですね、うん、もうそれがやめられなくて練習を積むということに、うん、一人カラオケに行きフリータイムを 5,6 時間過ごしとかやってましたね、
はい、いやでもその自分で練習して、
はい、
でそれをこう人の前で歌うっていうところに行くのって結構実は簡単なようでいて、
はい、
なかなかやらないんですよみんな。
そうですね。で
それをやった時のなんかこうこととかで覚えてることってあります？
やっぱり相当好きで、うんうんうん、何回も何十回も歌ってたんで、
うん、
聞かせれるだろうっていうちょっとなんか自分だけの自信みたいなのがあって。
なるほどね。
それで、まあ、これを聞かせたらどういう反応が来るのかなみたいなのもちょっと楽しみな部分があって、
逆にちょっと試してみたかった。
そうですね、うん、挑戦的な自分がいましたね、うん、その時には。
いやそれ前半のねこの挑戦は違う方の挑戦だからね前半のもう助新さんたちのネタにねめっちゃ引っ張られてるからねそっち側はあんまり興味ないよね、はい、
そうですね、まあ いろんな意味で興味ありますけど
先週言ってましたので怖いけど
そうかそうか。でもなんかそんな中でですね、はい、僕はねすごいどっちかっていうとロックというか、
はい、
ゴリゴリうるさい曲ばっかり聞いてきたんだけど、
はい、
でもなんか小さい時そういうゴリゴリうるさい曲聞いてたかっていうとなんかそうでもなかったのね。なんかやっぱり当然ドリカムとかもカラトミコとかも聞いたけど、でもなんかこうなんだろうな、自分が演奏するようになってからとか、
はい、
なんかこう歌うようになってからとかって、うん、ちょっとなんかこう絞られてきません？なんかなんて言うでしょう。
そうですね、うん、ただのリスナーからどう表現したいかっていうのに変わってきますので、うん、どういうアーティストを掘り下げていこうかとか、そういう風にこう思考が向いていきますね。
そうやってやっていくと、はい、だんだんだんだんその同じ自分のルーツに近い人たちの、うん、もっと上手い人たちのやつを聞いたりとかして、それをまた刺激受けてまた自分の技術上げてみたいな感じなんですかね。
そうですね、うん、あとはもうやっぱりないものねだりとかも結構、
なるほど、
自分ができないけどこういう風になりたいから追求するみたいな感じでやるんですけど、うん、やっぱりあんまりうまくいかなかったりとか。
なるほど、
ありましたね。
そんなですね月子さんにですね、はい、ちょっとあのメッセージも来ているので、はい、ちょっと紹介していきたいんですけども、ラジオネームスケシンさんからですね、伊集院さん芸名みたいでかっこいいですっていうことなんですけど、
ありがとうございます。
あのね、僕もね実は伊集院さんね、月子さんっていう名前よりも伊集院さんっていう方に、え、これ芸名かなって言ったら、今日聞いたらね、なんだ本名だって聞いたんで、
はい、
もうなんかそういう運命があったんじゃないかなとちょっと他にも聞いてみてみましょうね、はい、ラジオネームさなゆかさん、ケイティさん、伊集院さん、こんばんは。ドリカム大好きです。私はよく大黒摩季のモノマネしていました。うまいか下手かは別としてっていうことなんですけど、まあ大黒摩季聞いてるのだいたい同じぐらいの同じぐらいの人たちだよね。他にも行き回ってますよ。ラジオネームみーたんさんからです。挑戦スタイルみたいな、挑戦そっちじゃないからねいつもネガティブ思考な私なので、尊敬して、今日ね全然ネガティブに見えなかったけどどう見てもね
、はい、
そうね。そして、ラジオネームハロルドさんからです。おう、ゲストさんの声スイートボイス、あ、スイートボイスですって。
あ、本当ですか、うん、ありがとうございます。
あい、
もう元
こんなテイカシャワー名ちょっとですねごめんなさい、はい、いい声だって言ってます。
本当ですか、
はい。まあ、そんなですね、
はい、
月子さんが、バンドやっていた時の曲があるってことなんで、はい、今日はねせっかくなんで、はい、かけてもらおうかなと思うんですけど、
はい、ありがとうございます、はい、
ここから曲振りを、月子さんの方からお願いしていいですか。
はい、2018年ぐらいに作りましたコードというバンドで作った曲です。東京少年です。聴いてください。
このコーナーではあらゆるジャンルの匠を紹介したり語り合おうというコーナーなんですが、前半に引き続きですね、月子さんといろいろと音楽の話をしていきたいと思っております。
はい、お願いします。
はい、後半のね匠のテーマはですね、ちょっと、あなたにとっての音楽とはっていうところをですね、ちょっとこう掘り下げていきたいと思うんですけれども、
はい、
なんかそのあたりをですね、まあ多分ねこの辺って僕がやっぱり自分で音楽をやっていて、
はい、
共感してもらえるかわかんないですけど、
はい、
聞く人と音楽好きっていう人の中で、聞くのが好きっていう人と歌うのが好きっていうのと、
はい、
まあ、演奏するのが好きっていうのと、うん、あと作るのが好きとか、
はい、
あともうちょっと言うと人に音楽教えるのが好きなんですよとかっていう人もいるじゃないですか、はい、だからまあ人に とっての音楽ってもうすごいまちまちなのね、はい、だからそんな中月子さんにとっての音楽ってどういうものなのかっていうのをなんかちょっと掘り下げてみたいなと思うんですけど、
はい、はい、そうですね、先ほどお伝えしたように最初の方はカラオケとかで歌ってて、
うん、
で、中学卒業した後にオーストラリアのホームステイに行きまして、
うん、
で帰国してですねやりたいことをいろいろ模索したんですよ、うん、そうした時にヒップホップとかジャズダンスの方に興味があって、うん、もうやりたいこと全部やろうとか思って、
うん、
でダンス教室に通い始めたんですよ、
はいはい、
で3年間ダンスやったんですけど、でそれにハマっていくようになって、やっぱりブラックミュージックでその踊るっていうことが多くて、その時 JB とか、うんうん、アレサ・フランクリンとかに出会ったんですね、
はい、
でその流れで最初はゴスペルの、
はいはいはい、
ゴスペルの教室と個人ボイストレーナーの先生について個人レッスンみたいなのやってたんですよ、はい、でその後マライア・キャリーがすごい当時人気だったのでそっちにはまりだして、もうこんな高音が出せるようになりたいと思って高音ばっかり練習するようになったんですねで、まあ、それがきっかけだったんですけど、
ゴスペルとかって結構、うん、はい、高音のなんか息超えてるぐらいの高音で出てるよね、
うん、そうですねでもマライアぐらいになりたいっていうのがもう最初のボイトレのきっかけで、黒人のボイストレーナーの人とかについてもらったらできるのかなとか思い出して、
なるほど、
うん、でやるようになったんですね。
こうやりたいってやる、うん、思うと結構とことん突き詰めていくタイプなんですか？
そうですね、突き詰めていくタイプなんですが、うん、やっぱり途中であこれは違うなと思ったらすぐ方向転換するんですけど、そうですね、やっぱり
なんかそのゴスペルの個人レッスン受けて、うん、
はい、
なんかその自分がちょっと変わったなみたいなところってありました？
やっぱり教会で皆さんが歌ってるあの自由な感覚を、まあ、みんなでやれるようになったっていう、こうマインドの自由さっていうのも、うん、あの感じるようにはなりましたね。
なるほど、そっかそっか、そういうので自分がこうなりたい姿にこう自分でそこの身を投じて、
そうですね、うん、もう感覚から身につけようかなって、
なるほど、ね、
思ってやりましたね。
そうかそうか、これからは、
はい、
あの歌い手としてはどういう風になっていきたいんですか？
これからはやっぱり、うん、私は楽器ができるとかそういうのじゃなくて本当に歌が好きで、いろんな歌、いろんなジャンルの歌を歌ってきたので、
うん、
まあ、これからも例えば DJ の人のトラックに乗っけて歌を乗せて作ったりとか、まあ、バンド活動をしたりですとか、うん、そういうこういろんなジャンルの人たちと一緒に作っていきたいですね。
なるほど、
はい、
こうな、僕らがやってるようなこう、
はい、
ちょっとうるさいロックとかどうですか？
あ、うるさいロックはぜひやってみたいんですどういう、うん、あのアーティストを聞いたりですとか、
なるほど、
どういうジャンルをこう聞いたり掘り下げていけばいいとか、なんか KT さんにも
し、あ、もしすすとか、なんか僕らちょっと前だけど、
はい、
やっぱりそういうハードなこうなんだろう、リンキンパークとか流行ってた時に、
はいはい、
女性のボーカルで超ハイトーンで歌うメタル女性みたいなやつ結構出てきた時があったんですよ、
はい、
エヴァネッセンスとか、
はい、
ラナレーンとかっていうバンドがそうなんですけど、もしよかったらちょっと聞いてもらえるとなんかちょっとオタクトークになっちゃうね、こういう時はね。
それは国はどちらのアーティストさん？
エヴァネッセンスなんてどうなん、どこなの、あれ
北欧っぽい、
北欧だよね、
うん、
ラナレーンとかもなんかメキシコとかあの辺かな、どうなんだろう、うん、ラナレーン、
ラナレーン、
ラナレーン、うん、
結構ね女性ボーカルでかっこいいロックやってるっていうイメージがあったんで、
ハードロックみたいな感じ。
いやあのねメタルだね、北欧メタルみたいな感じだねやっぱり、ちょっともしよかったら聞いてみるとい
い。はい、
ここでねちょっとまたお便りをもらっちゃってるって、見ましょうかね。ラジオネームみーたんさんからです。作曲できる人って尊敬しますね曲長って私は歌うのが大好きです。好きです。カラオケ程度ですが歌っていいですよね。ストレス発散になりますし、ピアノが滑らかに弾けた時はピアノ弾くのもストレス発散になりました。今年練習してみようかなとって言ってます。
素敵ですね。
今度
は
ミーの歌聞きたいね、発表会公民館借り切って、
はい、あと月子さんにハロルドさんから月子さんって
ありがとうございます。
ヒップホップ好きなんですね、
はい、
ハロルドもよくラップ歌うよって。
私ラップをこう即興でやれる人ってすごいあの頭がよろしいと思うんです、ね、
ちょっとこの今ここに書いてあるちょっとラップしてみてください
僕の父ちゃんからで、ね、いきましょう
、はい、
俺の父ちゃん俺の父ちゃん、はい、北朝鮮生まれいつか父ちゃんに挑戦この思いにかっぱえびせんイエーイです
無茶ぶりに答えてくれて
ラップになってたかっていうのはちょっと謎なんですけど、
今ハロルドさんからのメールにラップが書いてあったんで、はい、ちょっと月子さんに歌ってもらいましたけど、
素晴らしいですねこの思いにかっぱえびせんとかすごい発想力がすごいですね
もうあのこういうのってあのラップっていうの、やっぱり僕あのラップが分かんなくてずっと、なんかあの R&B とか、はい、ラップとかの良さがずっと分からないまま、はい、なんかあのボソボソみたいな感じが分からなくて、もう何でもかんでもイヤーとイヤーみたいな
よく聞いてると韻を踏んだりとか、本当にすごく作られてる。それを即興で出てくるっていうのが、
そうでもね、ああいうこうイエーって分かんなかったのに、例えば、
はい、
あのエアロスミスが急にラップやったりとかすると、
はい、
うわなんだこれかっこいいとかって思っちゃって、でそれが実はそういうラップとかブラックミュージックとかの影響でロックの中に盛り込んだりとかしてやったりとかするっていうのを聞いて、今まで全然こういうの聞けないんだよねとかって言ったくせに、急にエアロスミスとかあのエクストリームとかやった瞬間にかっこいいラップみたいな感じになるんだよね。
歌からパワーが違いますよね、エアロスミスとか。
あんた昔エアロスミスライブやったところで出たのよ。
あ、そうです
。本当ですか？
そう、エアロスミスがやったステージでちょっとやらせていただいたことがあったんですよ。まあ、あの一応僕もね、今言っていいのかわからないけど、バンドマンというかミュージシャンっていうのをずっと名乗ってきてたんですけど、まあそんな中ですね、まあちょっとさっきね月子さんの曲聴いてみたらですね、ちょっとこうあ割とポップだなって思ったんですけども、僕らもねちょっとポップなバンドをやったことがあるので、そちらの方の曲をちょっと1曲聴いてもらいたいと思います。ルミノアのフリーフラワーです。
いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局レディオ365。
はい、あっという間にエンディングなんですけれども、いや楽しかったです、はい、ありがとうございました。
すごい楽しかったです。
ちょっとなんか今日どうでした本当に。
いや私本当にこういうラジオとか初めてなんですけど、うん、もう無茶ぶりとかしていただいてすごい楽しかったです
じゃあ、はい、今度またあのラップ大会で呼びますんで、
はい、そうですね、はい、ちょっと韻が踏めるように、はい、
じゃあまたぜひ来てくださいね。
はい、ありがとうございます。
改めまして月子さんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどどしどしお待ちしております。また映像制作に興味のある方は和田屋で検索してみてください。何でも相談になります。それではケイティの匠の時間第19回目放送これにて終了です。ここまでのお相手は、ちょっと前半見ててですね、僕も飲みながら生放送したいなと羨ましく思いましたケイティがお送りいたしました。この後は CM を挟んで22時より水口舞さんの気ままにジュークボックスオンザブリッジをお届けいたします。それでは来月も第2日曜日、2月13日の21時30分の放送となります。ぜひ聞いてくださいね。さよなら。この番組はレディオ365株式会社和田屋の提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air。